梶井元次郎作闇の絵巻。最近東京を騒がした有名な強盗が捕まって語ったところによると、彼は何も見えない闇の中でも一本の棒さえあれば何里でも走ることができるという。その棒を体の前へ突き出し突き出しして、畑でも何でも目くらめっぽうに走るのだそうである。私はこの記事を新聞で読んだ時、そぞろに爽快な旋律を禁じることができなかった。闇、その中では我々は何を見ることもできない。より深い暗黒がいつも絶えない波動で刻々と周囲に迫ってくる。こんな中では思考することさえできない。何があるかわからないところへどうして踏み込んでいくことができよう。もちろん我々はすり足でもして進むほかはないだろう。しかしそれは苦渋や不安や恐怖の感情でいっぱいになった一歩だ。その一歩を完全と踏み出すためには我々は悪魔を呼ばなければならないだろう。裸足でアザミを踏んづける、その絶望への情熱がなくてはならないのである。闇の中では、しかしもし我々がそうした意志を捨ててしまうなら、なんという深い安堵が我々を包んでくれるだろう。この感情を思い浮かべるためには、我々が都会で経験する停電を思い出してみればいい。停電して部屋が真っ暗になってしまうと、我々は最初何とも言えない不快な気持ちになる。しかしちょっと気を変えてのんきでいてやれと思うと同時に、その暗闇は電灯の下では味わうことのできない爽やかな安息に変化してしまう。深い闇の中で味わうこの安息は一体何を意味しているのだろう。今は誰の目からも隠れてしまった。今は巨大な闇と一如になってしまった。それがこの感情なのだろうか。私は長い間ある山間の療養地に暮らしていた。私はそこで闇を愛することを覚えた。昼間は金毛のウサギが遊んでいるように見える谷向こうの枯れかや山が、夜になると黒々した威風に変わった。昼間気のつかなかった樹木が異形な姿を空に現した。夜の外出には提灯を持って行かなければならない。月夜というものは提灯のいらない夜ということを意味するのだ。こうした発見は都会から不意に山間へ行ったものの闇を知る第一海底である。私は好んで闇の中へ出かけた。谷際の大きなシイの木の下に立って遠い街道の孤独な電灯を眺めた。深い闇の中から遠い小さな光を眺めるほど感傷的なものはないだろう。私はその光がはるばるやってきて闇の中の私の着物をほのかに染めているのを知った。またあるところでは谷の闇へ向かって一心に石を投げた。闇の中には一本の柚子の木があったのである。石が葉を分けてカツカツと崖へ当たった。ひとしきりすると闇の中からは猛烈な柚子の匂いが立ち上ってきた。こうしたことは療養地の身をかむような孤独と切り離せるものではない。ある時は岬の港町へ行く自動車に乗ってわざと白母の峠へ私自身を遺棄された。深い渓谷が闇の中へ沈むのを見た。夜が更けてくるに従って黒い山々の尾根が古い地球の骨のように見えてきた。彼らは 私のいるのも知らないで話し出した。おい、いつまで俺たちはこんなことをしていなきゃならないんだ。
私はその療養地の一本の闇の街道を今も新しい印象で思い出す。それは谷の下流にあった一軒の旅館から上流の私の旅館まで帰ってくる道であった。谷に沿って道は少し上りになっている。三四丁もあったであろうか。その間にはごく稀にしか電灯がついていなかった。今でもその数が数えられるように思うくらいだ。最初の電灯は旅館から街道へ出たところにあった。夏はそれに虫がたくさん集まってきていた。一匹のアオガエルがいつもそこにいた。電灯の真下の電柱にいつもピタリと身をつけているのである。しばらく見ているとそのアオガエルは決まったように後足を変な風に曲げて背中をかく真似をした。電灯から落ちてくる小虫がひっつくのかもしれない。いかにもうるさそうにそれをやるのである。私はよくそれを眺めて立ち止まっていた。いつも夜更けでいかにも静かな眺めであった。しばらく行くと橋がある。その上に立って谷の上流の方を眺めると黒々とした山が空の正面に立ちふさがっていた。その中腹に一個の電灯がついていて、その光がなんとなしに恐怖を呼び起こした。バーンとシンバルを叩いたような感じである。私はその橋を通るたびに私の目がいつもなんとなくそれを見るのを避けたがるのを感じていた。下流の方を眺めると谷が背をなしてゴーゴーと激していた。背の色は闇の中でも白い。それはまた尻尾のように細くなって下流の闇の中へ消えてゆくのである。谷の岸には杉林の中に炭焼き小屋があって、白い煙が切り立った山の闇を這い上っていた。その煙は時として街道の上へ重苦しく流れてきた。だから街道は日によってはその樹脂臭い匂いや、また日によっては馬力の通った昼間の匂いを残していたりするのだった。